ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原則吉さんです。藤原さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回のお話ですが、はい、江戸時代の倉敷が発展した理由をお届けしているんですが、今日は第2弾ということで、江戸時代はどんな町だったか、そんなお話ですね。
そうですね、はい、前回は運河の話をして、水運がその町の発展に、非常にこう寄与していたんだっていうようなことをちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、今度は人に焦点を当ててですね、
はい、
で江戸時代の倉敷、どんなこう人が住んでいたのか、どういう人がこう町を作ってきたのかっていう、それのね、最初のあたりのことをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。
はい、
で、最初にね、これ一番最初に言いましたけど、倉敷は干拓で町ができたんですよね。だからそれまでは海辺だったわけなんですけど、だから最初にですね、その住んだ人たちっていうのは、どんな人たちだったでしょうかというのがちょっと、
でもやっぱり一面の海だったところに来られた人、それから前回のお話、藤原さんのお話から言うと運河という言葉もいっぱい出てきました。やっぱりその海ですとか川ですとか、そのあたりに関係のある人たち。
そうですね、正解なんです。正解です。
はい、
で最初に住んだ人たち、おっしゃる通りで海に関係ある人たち、これ、過去と呼ばれる人たちで、過去っていうのは水夫と書くんです。
水の夫ですね、
はい、で水夫、と書いて過去と読むんですけど、こういう人たちが最初にその、倉敷村に住んで、最初の倉敷村を作ったというふうに、されていまして、でじゃあこの過去ってどんな人たちなのかっていうんですけど、水夫と書くんで、なんとなくね、その海に船に乗って、なんかふんどし一丁で船こいでるみたいな、なんかそんなイメージかなと思うんですけど、実はその過去っていうのは過去役といって、なんか要はその船を使ってこう、兵糧米ね、ご飯ですね、戦争の時、そういうものを運ぶ役をした人たちのことを過去というんです。で、その過去たちはですね、秀吉の朝鮮出兵だとか、朝鮮半島にどんどんこう兵糧米運ばないといけないですから、そういう時とかですね、大阪の冬の陣夏の陣の時に、当時その、小堀遠州ってね、お庭で有名ですけど、小堀遠州とそのお父さんが備中の国奉行ということで、倉敷というか備中の国に来てて、でその備中の兵糧米を、大阪の陣に運んでいったと、いうようなことがあって、そういう活躍をした人たちだったんですね。戦争をこうバックで支えていたというか、で、そういう功績があって倉敷村に、除地といいます、除く土地の地でね、免税地をもらって、で屋敷を作って住み始めた。でこの屋敷のことを過去屋敷というふうに、呼ぶんですけど、倉敷の歴史ご存知の方はですね、古録新録とかっていう、その古録という人たちは、もともと過去たちでそういう屋敷地をもらって住み始めた人たちのことを、古録というふうに言うんです。
もともと過去で屋敷をもらった人たち、初めて古録というワードを耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。
そうですね、そうや、古録っていうと、古いに、おろくって分かりますかね、六高とかいう時の六という字ですけど、古くから六をもらってという意味なのかな。倉敷ではこれは多分全国的なワードではないと思うんですけど、倉敷ではその江戸時代の古くからこう最初に住み始めた人たちのことを古録というふうに呼んでます。で、当然ですね、新しい村ができたわけなんで、その古録の人たちっていうのは倉敷村の、指導的立場になるんですよね。
先頭に立つ人ですね。
そうなんです、
はい、
で、これどんなというか、 まあ、コロクっていうのはその さっきも言ったように免税地をもらって、はい、だからあの税金払わなくていいよっていう、まあ、領地をもらってるんです、
はい、
であの土地はどんどんどんどんこう干拓で広がっていきますから、はい、まあ、そういうところにですね、まあ、自分の土地をですね手に入れていって、はいはい、だんだんと地主になっていくんですよね。
なるほど、はい。
で、まあ、古くからあってそういうふうにまあ土地も持っているということで、こう江戸時代の村っていうのは、はい、何でもかんでも好きな商売ができるわけじゃなくて、例えばお酒を作ろうとか醤油を作ろうとかって、あとお宮のなんか株なんかもあります、まあ、言っちゃったけど、
はい、
株っていうのがあって、はい、であなたは酒造株を何株持ってたらこれだけお酒を作れますよとか、で勝手に作れないんですよ、
はいはい、
でだからそういう株を持ってるっていうのがどういうのかな、一種のステータスになっていくんですよね。でコロクっていうのはそういう権利、まあ、いわゆる株を株ですね、権利を独占していて、はい、で、まあ、その財力とそれからその村の決定権ですね、そういう権力も両方持っていた人たち、まあ、こういう人たちが最初に倉敷村の、まあ、指導者になっていって村を発展させていったっていうことになります。
現在ではどうなんでしょう、このコロクの人の家って残っていたりするんですか。
はい、お家としてはね、はい、まあ、何軒かあるんですけど、実際に建物が残っているのは本町通りに面した今工事中なんですけど、まあ、井上家が残ってます、
はい、
井上家平成24年から、まあ、修理に入ってるんですけど、
はい、
実際にこれ享保年間っていうんで江戸時代の中ぐらいですね、暴れん坊将軍で有名な徳川吉宗がちょうど享保の改革ってありますよね、
はい、
吉宗の時代に建てられた建物、はい、だから今から300年前の建物なんですけど、それが現存してまして、
はい、
でまあ、いくらかその改変されてる部分もあるんですけど、まあ、その建てられた当時の、はい、母屋の部分とかにはそのまままだ残ってるので、
はい、
それをですね今修理をして、まあ、完成すればそれを公開するというような予定になってます。まあ、美観地区内では最古の町屋ということなんですよね。
私も外観見たことあるんですけれども、今修理中なんですね。
あ、そうなんです、
はい、
うん、で毎年秋に見学会をやってまして、はい、去年もまあ11月の半ばにやったんですけど、
はい、
まあ、毎年完成まではですね見学会すると思うので、
はい、
まあ、ぜひですね修理でだんだんだんだんこう、こう治っていく様子なんかも、うん、はい、分かると思いますので、
はい、
ぜひですね、まあ、見に来ていただけたらなと思います。
こうやってこう少しずつ変わっていくっていう様子を見ることができるのもこれ貴重ですよね。
そうですね、本当ね、こう今の状態を見ると、
はい、
まあ、井上家も大原家もあんまり変わらないように思うかもしれないんですけど、本当一番古いってことで、
はい、
倉敷の町の原型なんですよね、
はい、
でね、面白いのがね、はい、そうですね、倉敷の町ってこうお殿様が作ったと城下町とかじゃないので、
はい、
なんか無計画にこうどういうんですかね、町ができていったようになんとなく思うんですけど、これ井上家のこう修理の最中にね、はい、発掘調査をしたんです、
はい、
うん、で、まあ、この発掘調査の目的っていうのは、まあ、こう井上家をこう修理するにあたって、まあ、礎石なんかがどこにあるかとかね、まあ、そういう、まあ、修理のために掘ったんですけど、
はい、
そうするとね、井上家って1メーター以上地上げをして作られてることが分かったんですよ。だから元の土地は今 その道路の面よりも1メーターぐらい下だった。だから道路もどんどん高くなってると思うんですけど、そうやって見るとですね、実は美観地区の中で一番高いのは今の倉敷公民館があるところなんです。うん、倉敷公民館の土地っていうのはもともと倉敷村の庄屋だった小野家の屋敷があったところなんですよね、
はいはい、
だから小野家っていうのはその倉敷村の中で庄屋さんですから一番格が高い家なんですよ。で実はそこが美観地区の中で一番高くって、で井上家っていうのは年寄り役って言って、まあ、3番目ぐらい の、
はい、
まあ、役をしたお家なんですけど、はい、その小野家よりちょっと下がったところにある。でコロクってコロク13家って言って13の家があるんです、
はい、
で小野家を中心に小野家が一番高いところにあって、はい、同心円状にね、やっぱ価格に価格って家の格です、
はい、
よってだんだんだんだんこう回り回りになってるの。だからいわゆるその城下町と同じように城下町もやっぱお城があって、はい、家老の屋敷があって、はい、でだんだんそう、はい、身分の低い人がトクトク行くじゃないですか、はいはい、あんな感じでね、 実は屋敷が配置されているっていうのがなんとなく分かってきて、でそう思ってみると、あの倉敷って干拓地だからなんかこう平坦なイメージがあるじゃないですか、はい、あの倉敷公民館のところから、まあ、大原美術館の方に向かってこう見てみると、うんはいはい、ものすごいあの道が下がってるんですよ、うん、だから、倉敷の街っていうのも決して無計画に作られてたんじゃなくって、ある程度のそのやっぱり町割りというのかな、あの考えられて作られてたっていうのが、まあ、なんとなく分かってくると。
現在修理中という井上家住宅なんですけれども、ぜひこの古録の当時の生活も垣間見えるのではないかなと思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、さて内村さん、次回なんですけれども、江戸時代の倉敷の発展第3弾ということでお話をお願いしたいと思います。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。